今月のホットライン。800年以上続く伝統、防火願う米川の水かぶり。米川の水かぶり同保存会主催が2月1日東和町米川地内で開かれ、大勢の人が訪れました。この行事は毎年2月の初午の日に開催している火伏せの行事で、ユネスコ無形文化遺産と国指定重要無形民族文化財に登録されています。わら装束を身につけ、顔にすすを塗った男衆28人が火の神の化身として家の屋根にめがけて勢いよく水をかけて回り、火伏せを祈願しました。仙台市及川太陽さんは実家が近くなので、いつも家族で楽しみに来ています。藁をいっぱい取ったので屋根にあげて日よけのお守りにしますと話していました。ほーほーと声を発しながら水をかけて回る男衆、市内外から沿道を埋め尽くすほどの人が訪れ、記載を間近で楽しんでいる様子の写真が掲載されています。空き家問題を考えるセミナーと相談会を開催。登米市空き家セミナー空き家相談会が2月7日波佐間公民館で開かれ、市民23人が参加しました。セミナーは全国的な問題になっている空き家の発生を抑えることと適正な管理につなげることを目的に開催。全国古民家再生協会の桂田明彦さんが講演し、参加者は空き家の問題点や対策方法についての知識を深めました。東日本大震災を機に市内に移住したという参加者は、以前住んでいた家が空き家になっているので参加しました。子供も離れて暮らしているので解体を考えていますが、これからいろいろ話を聞いて検討していきたいですと話していました。セミナー後の個別相談会の参加者は、リフォームなどの利活用や処分の方法などについて相談していました。その時の写真が掲載されています。ほっこりアート堪能。ふるさと記念館で企画展第26回自主企画展特春秋動画展ほっこりワールド in 石の森章太郎ふるさと記念館が2月7日から3月8日まで同館企画展示室で開かれました。企画展ではほっこりかわいい動画で見る人の笑顔を引き出すイラストレーター兼動画作家の特春秋さんが描いたオリジナル作品のほか、サイボーグ009やウルトラ怪獣など日本の名作とのコラボ作品を展示。ワークショップに参加した中田町千葉ひまりさん9歳は絵を描くのが好きで友達と参加しました。指で描くのが新鮮で楽しかったです。可愛く描けたので家に飾りますと話していました。2月8日には徳さん本人を招いたワークショップを開催。筆を使わず指で絵の具を広げ、個性いっぱいの作品を楽しそうに描いている様子の写真が紹介されています。青年の力で文化育む登米市青年文化祭を開催。登米市青年団連絡協議会主催第21回登米市青年文化祭が2月8日南方農村環境改善センターで開かれ、多くの来場者で賑わいました。文化祭は共同芸能やダンスなどのステージ発表のほか、音楽を聴きながら絵を描くワークショップやプラモデル紙飛行機作りなどの体験ブース、 様々な作品の展示発表など多彩な内容で催され、来場者を楽しませました。ボランティアとして参加したジュニアリーダーの中田町千葉直香さん16歳は、これまで知らなかった伝統芸能もあり、今回初めて触れて自分もやってみたいと感じました、と話しました。地域で伝統芸能や文化活動に励む若い世代が活動の成果を発表。ステージ発表では会場が一体となって楽しんでいる様子の写真が掲載されています。人形劇で防災伝える。消防団、女性分団、防災教室。登米市消防団女性分団による防火防災教室が2月18日南方幼稚園で開かれ、園児約20人が参加しました。防災教室は子どもの防災の知識や意識を育むことを目的に開催。女性団員が火遊びの怖さを伝える紙芝居や人形劇などを披露して、マッチやライターを使って火遊びをしないことや、火事が起きた時は煙を吸わないように低い姿勢で移動することなどを呼びかけました。年長の千葉凛花さんは、人形劇とクイズが楽しかったです。女性団員の皆さんから火事が起きた時の逃げ方を教えてもらったので、お家に帰ってみんなに話します、と笑顔を見せました。人形劇では火遊びは絶対にしてはいけないことを伝え、園児たちは真剣な表情で話を聞いている写真が掲載されています。正しい所作で美しく。南方中卒業記念礼法講座。卒業記念礼法講座が2月18日、南方農村環境改善センターで開かれ、南方中学校の3年生約70人が参加しました。礼法講座は挨拶などの作法を身につけるため、3年生の卒業記念講座として毎年開催。新法学舞踊若泉流高知恵会会主で、師範の南方町鈴木一恵子さんを講師に迎え、生徒たちは基本の礼法や美しく見える挨拶のコツなどを学びました。星瑞希さんは様々な所作を学び、改めて日本の文化に触れた気がしました。卒業式では今日学んだことを活かして、お辞儀の角度を意識します、と話しました。生徒たちは挨拶の基本となるお辞儀の角度や手の位置などをお互いに見比べながら楽しく学んでいる様子の写真が掲載されています。
市民の広場、寄り添い半世紀。豊里町、佐々木清美さん86歳、恵子さん77歳。1973年、昭和48年10月入籍。健康で孫の成長を楽しみに。お互いの性格は、清美さん、とにかく喋るね。話してて楽しいけど、俺があまり喋れないんだよ。恵子さん、真面目で几帳面だよ。しっかりしていて頼りがいがあるの。今までの思い出は、清美さん、今まで大変なこともあったけど、家を建てて孫にも恵まれたから幸せだね。恵子さん、夫は調理の仕事をしていたこともあって、私に作ってくれた最初の料理がオムライスだったんだけど、とても美味しくて今でも印象に残っているよ。これからしたいことは、清美さん、孫が面濃くて毎日楽しいよ。これからも成長を見守っていきたいな。 恵子さん、以前夫が体調を崩したんだけど、リハビリのおかげで元気になったから、リハビリを担当してくれた人に感謝してるの。これからも家族みんな健康で暮らしていけたらいいね。市民リレーエッセイ、波佐間町千葉由紀さん、日常に輝きを。私は福島県出身で、結婚を機に夫が住む登米市に移住しました。現在は3児の母で、波佐間町喜多方でジュエリーの石留めの仕事をしています。知らない土地での子育てに悪戦苦闘の毎日でした。そんな中、2人目の子供を里帰り出産した直後に父が亡くなりました。私の実家はジュエリー加工業を営んでおり、亡くなった父が創業した会社を継いだ兄から石留めの職人にならないかと誘われて、当時2歳の息子と生後半年の娘を連れて約1年間兄の元で修行しました。幼い子供たちと離れた生活になることを承諾してくれた夫には感謝しています。登米市に戻ってきて、アトリエユキとして開業し、7年目を迎えました。現在は依頼を受けた石留めの仕事の他に、職人歴20年以上の兄が作るオリジナルアクセサリーの販売もしています。敷居の高いものと思われがちな貴金属ですが、特別な日だけでなく、日常に溶け込むような身近に感じていただけるようなものを作っていけるように頑張っていきたいです。来月号は波佐間町の阿部優也さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、米山町米山中2年佐藤奈美希さん。寄り添い支える人になるために、私には思い描いている夢が2つあります。1つ目は市職員になることです。昨年、米山総合支所で職場体験活動をさせていただき、職員の方のお話から暮らしを支える仕事の大切さとやりがいを感じたからです。2つ目は教員になることです。学校生活で情熱あふれる先生方の姿に憧れを抱いたからです。特に小学6年生の時の担任の先生や中学校の先生方の姿を見て、私も誰かの成長を近くで見守り支えたいと考えるようになりました。この2つの夢に共通しているのは、人の意見を近くで聞き支えるという強い思いです。市職員として市民に寄り添う道も、教員として子どもたちの心に寄り添う道も、どちらも今の私にとって将来に向けた大切な目標です。現在はどの道に進んでも誰かの力になれるよう、日々の勉強はもちろん、コミュニケーション能力を磨くことなどに取り組んでいます。これからも夢の実現に向けて一歩ずつ進んでいきます。我が家のアイドル、及川真宙くん11ヶ月、2025年3月21日生まれ、中田町亮さんの次男、太陽のように明るい笑顔のまーちゃん、こっちもつられてニコニコ、お兄ちゃんと仲良く元気に育ってね。佐藤瑞希ちゃん8ヶ月、2025年6月25日生まれ、東和町健太郎さんの長女、毎日成長中、可愛い笑顔に家族みんなが癒されています。これからも元気にすくすく育ってね。大村小百合ちゃん10ヶ月、2025年5月9日生まれ、米山町達也さんの三女、兄弟たちと遊ぶの大好き、みんなの癒しのこよちゃん、これからも元気に大きくなってね。佐々木小春ちゃん10ヶ月、2025年5月8日生まれ、波佐間町智弘さんの長女、毎日できることが増えていくね。これからも笑顔いっぱいですくすく育ってね。 生まれてきてくれてありがとう。4人の可愛い笑顔の写真が写っています。我が家のアイドルを募集します。問い合わせは総務部視聴公室 0220-22-2090。
健康・高齢者の相談窓口地域包括支援センター。地域包括支援センターは地域で暮らす高齢者の皆さんを介護・福祉・健康・医療など様々な面から総合的に支える相談窓口で、市内5カ所に設置しています。できるだけ自立して生活したい、近頃物忘れが多くなり心配だ、もしかして虐待では、介護保険ってよくわからない、一人暮らしが不安といった高齢者やその家族、地域住民、ケアマネージャーなどから寄せられた様々な相談事を関係機関と連携して解決に努めます。地域包括支援センターの職員は主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健師等が中心となってチームで活動しています。相談窓口はお住まいの住居地の地域包括支援センターとなりますので、お気軽にご相談ください。高齢者の相談窓口地域包括支援センター、電話番号の順にお知らせいたします。狭間地域 0220-22-1152、 中田石越地域 0220-34-7611、 石越分室0228-34-4151、当は豊間地域 0220-53-4811、 豊間分室 0220-52-5090、 米山南方地域 0220-29-5821、 南方分室 0220-58-4311、 津山豊里地域0225-68-3780、豊里分室 0225-76-4811。 問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551。 市民の健康づくり促進ウォーキングイベント、東北新生園を会場にウォーキングイベントバイタリティ止めウォークイン東北新生園コースを開催します。歩きながら園内に植樹された1000本の桜と資料館等を見学し、ハンセン病の歴史を学びましょう。対象者、市内に在住、在勤、在学する人。場所、東北新生園。4月9日木曜午前10時雨天中止、小雨欠航。募集人数、先着順で50人。申し込み期限、4月2日木曜。申し込み、問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。がん検診を受診しましょう。日本では国民の2人に1人ががんになるというデータがあります。身近にがんを経験した人がいないと、つい自分は大丈夫だと思ってしまいがちですが、決して他人事ではありません。がん検診は症状のない人の中からがんの疑いのある人を見つける方法です。検診によって早期発見し治療することで8割以上治るがんもあり、完治の可能性も高まります。そのため定期的ながん検診の受診が大切です。がんの予防。がんは日本人の死因の第1位の病気です。登米市でもがんによる死亡は心疾患や脳血管疾患を上回り最も多くなっています。がんの発症には食生活や飲酒、喫煙、受動喫煙を含むなどの日常生活の習慣が大きく影響します。検診をきっかけに日頃の生活習慣を見直し、健康的な生活習慣を身につけましょう。日本人のためのがん予防法。 5+1、 1. 禁煙する、 2. 摂取する、 3. 食生活を見直す、 4. 体を動かす、 5. 適正体重を維持する、+1. 感染症の検査を受ける、各種検診の日程など。令和8年度の日程などは市公式ホームページに掲載しているほか、申し込み書と合わせて町域ごとに送付しています。提出期限が過ぎた場合は問い合わせください。豊里波佐間地域在住の人は4月下旬頃に送付予定です。問い合わせ、お住まいの町域担当の総合秘書市民課健康づくり係、妊娠・出産・子育てを応援講座やサロン、寄り添いホット相談、子育てなどについて一人で悩まず相談してみませんか。4月21日火曜午前10時から午後3時、電話予約が必要です。ワクワクマタニティサロン、内容、妊娠・出産の経過、妊娠中の過ごし方、お産の仕組み、呼吸法、マタニティヨガ、マタニティブルーについて、4月22日水曜午前10時から11時45分、電話予約が必要です。共通事項、場所、南方子育てサポートセンター、申し込み、問い合わせ、福祉事務所子育て支援課母子保健係、0220-58-5557。4月の心の相談、日にち、場所、受付時間、担当の順にお知らせいたします。8日水曜、波佐間保健センター、10時から11時、臨床心理士、精神保健福祉士、公認心理士、14日火曜、米山総合支所仮庁舎、13時半から15時半、医師、臨床心理士などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日、祝日を除く相談日前日まで、次にお知らせする総合支所まで申し込みください。波佐間町域にお住まいの人、波佐間総合支所、中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所、東和豊間町域にお住まいの人、東和総合支所、米山南方町域にお住まいの人、米山総合支所、豊里津山町域にお住まいの人、豊里総合支所、登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間、小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院0220-22-5511。4月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。5日日曜、東和町マイヤ病院、波佐間町布施歯科院、12日日曜、米山町篠原クリニック、津山町津山歯科診療所、19日日曜、南方町佐藤院、米山町原歯科院、26日日曜、波佐間町菅原内科クリニック、波佐間町千葉歯科クリニック、29日水曜祝日、波佐間町湯佐内科胃腸科医院、波佐間町中江歯科クリニック、診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医第2次診療、登米市民病院0220-22-5511、問い合わせ、登米市医師会0220-22-2084。休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医、問い合わせ市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。 各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 4月の献血日程、4日土曜、イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時。日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページをご確認いただくか、問い合わせください。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 022-718-4343。 引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号プッシュ回線の固定電話、携帯電話から、#8000。プッシュ回線以外の固定電話から、022-212-9390。相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。僕私、虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子供たち、2月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町大沼真帆ちゃん、木村咲人くん、高橋さなちゃん、千葉湊人くん、林光くん、星千春くん、豊間町須藤里乃ちゃん、東和町武田ひなたちゃん、中田町西条音くん、佐藤希穂ちゃん、佐藤みくるちゃん、竹沢桃香ちゃん、畠山春瀬くん、米山町後藤由良ちゃん、南方町千谷里亜ちゃん、みんなの可愛い笑顔の写真が掲載されています。
情報広場催し、水の外ホール阿部美荘、4月のイベント情報、日程、内容、問い合わせの順にお知らせします。4月5日日曜、萌えの会、希望の舞、舞踊絵巻、萌えの会、080-6607-8405、4月12日日曜、舞台技術講座、誰でも気軽に裏方体験、水の里ホール、阿部美荘、0220-22-0111、4月25日土曜から5月5日火曜祝日、スタインウェイで遊ぼう、水の里ホール阿部美荘、0220-22-0111。 4月25日土曜から5月5日火曜祝日、第22回都展登米市民ふれあい美術展、水の里ホール阿部美荘、0220-22-0111。休館日、6日、13日、20日、27日。東北フードマラソン2026を開催します。東北フードマラソンフェスティバル2026を開催します。メイン会場では、登米フードフェスティバルや東北日本酒フェスティバルも同時開催され、走る人も走られない人も楽しめるイベントです。ぜひご来場ください。4月19日日曜午前8時半から、場所、長沼フートピュア豊鉄の丘公園、市役所波佐間庁舎からイベント会場まで無料シャトルバスを運行します。問い合わせ、登米市観光物産協会 0220-52-4648。宮城の明治村企画展水沢くくりびな、
奥州市水沢のくくりびな、伝統の優雅で色鮮やかなひな人形を展示します。4月11日土曜から19日日曜、午前9時から午後4時半。場所、高倉勝子美術館桜小路。入館料一般200円、高校生150円、小中学生100円。問い合わせ、富山新興公社 0220-52-5566。 平等沼ふれあい公園桜祭りを開催します。40年前に平等沼の周囲に植樹された約800本の桜が沼の周囲を彩ります。夜は浮き桟橋などにライトが灯され、水面に映し出される桜と提灯の明かりが幻想的で、昼間とは一味違った桜が楽しめます。4月12日日曜午前10時から、場所平等沼ふれあい公園。ライトアップ期間、4月5日日曜から19日日曜午後6時から9時半。問い合わせ、平等沼桜祭り実行委員会事務局、米山総合署、市民課内、0220-55-2111。桜の開花状況について、平等沼悠々館、0220-55-4007。募集。住宅入居者を募集。市営住宅、波佐間梅の木住宅1号棟202号、昭和61年築、募集戸数1個、3階建て集合、2階 3LDK。波佐間西大網第2住宅16号、平成28年築、募集戸数1個、2階建て集合住宅、1階 2DK。入居資格、住宅に困っている世帯、市営住宅は低所得世帯であることなどの入居要件があります。詳細は住宅都市整備課、または各総合所市民課備え付けの募集要項を確認ください。申し込み期限、3月31日火曜、期限厳守、郵送不可。申し込み、各総合所市民課、住宅都市整備課、問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。市営住宅のほかに、定住促進住宅、波佐間、中田、東和、豊里、石越も随時募集しています。東和陶芸教室の受講生を募集。令和8年度の東和陶芸教室を開講します。誰でも応募でき、初心者も大歓迎です。期間5月から10月。開講式は5月7日木曜午前9時。日時昼の部、原則毎週火曜日、午前9時から午後2時。初回5月12日火曜。夜の部、原則毎週水曜日、午後7時半から9時半。初回5月13日水曜。場所、東和陶芸場、年会費、材料費含む9000円。募集人数、昼の部、夜の部、各30人先着順。申し込み期間、4月1日水曜から15日水曜。申し込み問い合わせ、東和教育事務所、0220-53-4115。養育里親、養子縁組里親、登録研修を開催します。様々な理由により、家庭で暮らせない子供たちを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って育てる里親が必要とされています。その里親になることを希望する人のための、里親登録研修を開催します。日程、基礎研修、講義6月6日土曜、実習6月20日土曜、登録前研修、講義7月4日土曜から5日日曜、実習7月中の連続した2日間。 場所抗議、宮城県庁舎、日立システムズホール仙台、実習、県内の児童養護施設、乳児院、申し込み期間4月8日水曜から5月8日金曜、申し込み宮城県東部児童相談所、0225-95-1121、問い合わせ、宮城里親支援センター欅、0227-18-1031、手話通訳者養成講座受講生募集。手話通訳者養成講座を5月から開催します。対象者、手話通訳者を目指し次の条件を満たす人、聴覚障害者と手話で日常会話ができる、県内在住で研修終了後に登録試験を受験し手話通訳者として登録活動できる、募集人数20人、日程5月から令和9年10月の主に土曜日、2年間83講座、場所宮城ハートフルセンター仙台市、選考試験日4月25日土曜、費用受講料無料、テキスト代として12,650円、申し込み期限4月20日月曜筆着。申し込み方法、二次元コード先の申し込みフォームからか、申し込み用紙に必要事項を記入し、郵送、ファクシミリ、またはメールで申し込みください。詳細は宮城県聴覚障害者情報センターホームページをご確認いただくか、電話で問い合わせください。問い合わせ、宮城県聴覚障害者情報センター、耳サポ宮城、0223935501。家庭教育支援チーム、ときめきチーム員募集。一緒に活動するチーム員を募集します。活動内容、笑顔でたくましく生きる子どもたちを育むため、子育て中の親の学びや気づきの機会となる講座を開催します。また市内の公民館等が主催する子育て中の保護者が対象となる講座の際に、一時的な子どもの預かり託児事業をしています。対象者、次のいずれかに該当する人、宮城県が実施する子育てサポーターリーダー養成講座と子育てサポーター養成講座を修了した、家庭教育と幼児教育に携わり活動実績がある、ボランティア活動等の経験がある。申し込み問い合わせ、教育委員会教育部障害学習課障害学習推進係、0220-34-2698、国土交通省河川愛護モニター募集。日常生活の中で知った北上川に関する情報を河川管理者、国土交通省北上川下流河川事務所へ連絡する、河川愛護モニターを募集します。対象者、北上川の近隣に在住し河川に接する機会が多く河川愛護に関心のある20歳以上の人、募集人数1人、活動区間北上川左岸、柳津大橋から二俣橋まで、北上川右岸、豊間船着き場から豊間大橋まで、任期7月1日から令和9年6月30日まで、報酬月額4500円程度。申し込み方法、履歴書を郵送してください。写真調布、応募動機をなるべく詳しく明記。申し込み期限5月15日金曜筆着。選考結果は郵便で通知。申し込み問い合わせ、国土交通省北上川下流河川事務所専用調整係、0225-94-9851。気仙沼高等技術専門校訓練生を募集。 介護職員初任科研修科、訓練内容、介護知識と技能、パソコンの知識と基本操作等、対象者、現在休職中の人、募集人数10人、訓練期間4月20日水曜から7月21日火曜。訓練場所、職業訓練法人、当番職業訓練協会、岩手県一ノ関市、申し込み期限4月8日水曜午後5時まで、面接選考日4月13日月曜、費用、受講料は無料、テキスト代などは自己負担、申し込み方法、お住まいの地域を担当するハローワークで相談の上、入学願書を提出、問い合わせ、気仙沼高等技術専門校、0226-22-7068。
お知らせ。固定資産価格と縦覧帳簿を縦覧できます。令和8年度、固定資産価格と縦覧帳簿を縦覧できます。縦覧制度は、納税者が所有する固定資産の価格が適正なのかを判断するために、土地や家屋の価格を確認できる制度です。期間、4月1日水曜から6月1日月曜、午前8時半から午後5時15分、土曜、日曜、祝日を除く。場所、各総合支所、市民課、総務部、税務課。縦覧できる人、固定資産税、土地、家屋、納税者。代理人の場合は委任状が必要です。問い合わせ、総務部、税務課、固定資産税係。0220-22-2163。集会施設の建設や改修、備品購入を支援します。令和9年度に実施する集会施設の建設や改修、備品購入費用の一部を補助します。対象事業1、集会施設の建設・購入2、集会施設の修繕・模様替え、バリアフリー化を含む増築。3、集会施設で使用するテーブル・椅子等の備品購入。3の備品購入は、1の建設・購入、2の修繕・模様替えと併用可能です。補助率2分の1以内。限度額1、建設・購入は1000万円。2、修繕・模様替えなどは250万円。3、備品購入は50万円。対象外経費、門、柵、塀、植樹などの建設付帯工事費、購入費、用地取得費、既存の建物の解体費、座布団、テレビ、プロジェクターなど。申し込み期限、9月30日水曜。建設や改修のスケジュール、経費などは事前に相談ください。要望金額の合計が予算額を超えた場合、優先基準に基づき補助団体を決定する場合があります。申し込み・問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課市民活動支援係、0220-22-2173。登米市出身の若者を応援、奨学金返還額を補助。市は若者の地元回帰と地域への定着を促すため、奨学金返還額の一部を補助します。対象者、申請時点で市内に住んでいて、次のいずれかに該当する人。登米市出身で令和5年4月1日以降に登米市に U ターンをし就労している。令和6年2月1日以降に大学等を卒業し、引き続き市内に住所を有したまま就労している。この他にも条件がありますので、事前に問い合わせください。支給金額、1年間の返還額のうち、 18万円を上限に補助します。申し込み期間4月1日水曜から9月30日水曜。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課ふるさと定住係、0220-23-7331。新しい笑顔の拠点、登米市米山子ども園を開園。米山地区の米山幼稚園と米山保育園が統合し、新たに登米市米山子ども園として4月1日に生まれ変わります。園舎は住み慣れた米山保育園をそのまま活用。幼稚園の教育と保育園の保育を一つに融合させ、登米市の宝である子どもたちにさらに一体感のある豊かな環境を提供します。また地域全体で子どもたちの健やかな成長を支えていきます。問い合わせ、福祉事務所子育て支援課子育て支援係、0220-58-5562。災害に備え消防水利の点検を実施。市消防署では災害時の使用に備えて消火栓バルブの開閉状況や防火水槽の水量など消防水利の点検を実施します。交通量などには十分注意しますので、ご理解とご協力をお願いします。実施日時、4月6日月曜から5月29日金曜、午前9時から午後5時。問い合わせ、消防本部警防課警防係、0220-22-1901。第3子以降の子の保護者に入学祝い金を支給。対象者、4月に第3子以降の子が小学校に入学し、5月1日時点で市内に住所を有する保護者。支給金額、1人につき3万円。申請期限、5月19日火曜。申し込み、各小学校。詳細は小学校で配布する事業概要を確認してください。市内に住所を有し、第3子以降が他の市町村の小学校に入学した場合は問い合わせください。問い合わせ、教育委員会、教育部、学校教育課、教育振興係、0220-34-2679。狂犬病予防集合注射を市内各町域で実施します。飼い主には犬の登録、年1回の狂犬病予防注射、観察と注射済み表を犬に装着することが法律で義務付けられています。新たに犬を飼った場合は、会場で登録手続きの上、注射を受けてください。日程、4月2日木曜から23日木曜。新規登録料、1等3000円。予防注射代、1等3600円。注射料金、3050円。注射済み表交付手数料、550円。詳細は舞妓に配布する狂犬病予防集合注射についてをご確認ください。問い合わせ、市民生活部環境課生活環境係、0220-58-5553。介護職員初任者研修等受講料助成金を交付。市は介護職員の人材確保や資質向上のため、介護職員初任者研修などの受講に対して助成金を交付します。対象研修、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修。対象者、助成対象研修を修了した人のうち、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する人。研修終了後6ヶ月以内に市内介護事業所に就労を希望する。申請時に市内の介護事業所に 3ヶ月以上継続して従事している。市内の介護予防日常生活支援総合事業に参画を希望する。助成金1人1回限り5万円を上限としてテキスト代を除く研修の受講料の2分の1税抜きを助成します。研修終了後6ヶ月以内に申請してください。問い合わせ福祉事務所長寿介護課長寿社会係0220-58-5551。経済センサス活動調査を実施します。令和8年6月1日現在で令和8年経済センサス活動調査を実施します。この調査はすべての事業所と企業を対象に5年ごとに行われます。調査の結果は行政の政策立案や民間での経営計画を進めていく上での参考資料として活用されます。調査票は調査員による直接配布か国からの郵送により5月末日までに配布されます。インターネット紙の調査票のどちらでも回答ができ、4月中旬からインターネット回答が先行して始まります。その後未回答の事業所に対し調査員が紙の調査票を配布します。調査票に記入された事項は統計以外の目的に使用することはありませんので、ご協力をお願いします。問い合わせまちづくり推進部まちづくり推進課まちづくり推進係0220-22-2147。土砂災害への備えを基礎調査の結果公表。県は土砂災害防止法に基づき基礎調査を進めています。登米市管内の調査が完了した箇所について土砂災害警戒区域などの調査結果を公表しています。今後所定の手続きを経て順次土砂災害警戒区域などに指定される予定です。問い合わせ東部土木事務所登米地域事務所河川砂防第一班0220-22-2763。農地移動適正化斡旋事業について。農地移動適正化斡旋事業は農業振興地域内の農用地区域内にある農地の所有者が受け手を探しても見つからない場合等に農業委員会が農地の売買等の相談により地域農業の担い手と結びつける事業です。対象農地農業振興地域内の農用地区域内の農地受付開始4月1日水曜から農業委員会が斡旋の相手買い主等を選定します。農地の所有者売り主等が相手を指定することはできません。手続き方法や土地の譲渡所得税の優遇措置等については市公式ホームページをご確認ください。注意事項農地移動適正化斡旋事業を実施しても条件不利地などにより農地の買い主等が見つからない場合があります。問い合わせ農業委員会事務局農地管理係0220-34-2317。 JR 東日本列車運休のお知らせ。気仙沼線前谷地駅柳津駅間で日中帯の列車を運休し設備のメンテナンスをします。そのため次の日時の一部列車を運休します。代行バスはありませんのでご利用の際は朝夕の列車か BRT をご利用ください。運休日4月20日月曜5月18日月曜から22日金曜までの5日間、6月29日月曜、8月31日月曜、9月7日月曜、10月19日月曜、11月4日水曜から 6日金曜までの3日間、12月7日月曜、令和9年1月18日月曜、3月8日月曜、運休列車、運休区間、下り前谷地午前10時59分発、柳津11時21分着、小牛田前谷地駅間は通常運転、前谷地午後1時発、柳津1時22分着、上り柳津午前11時30分発、前谷地11時51分着、柳津午後1時30分発、前谷地1時50分着、前谷地小牛田駅間は通常運転。問い合わせ JR 東日本お問い合わせセンター 050-2016-1600。 年金だより、国民年金保険料在学中の納付を猶予、学生納付特例制度により令和7年度に国民年金保険料の納付を猶予されている人で、令和8年度も在学予定の人には4月上旬にはがきで学生納付特例申請書が送付されます。同一の学校に在学し引き続き学生納付特例制度を受ける場合は、在学証明書や学生証の写しを提出する必要はありませんので、はがきに必要事項を記入し返送ください。なお、学生納付特例制度の利用を希望しない場合は年金事務所までご連絡ください。問い合わせ古川年金事務所 0229-23-1200、 市民生活部国保年金課年金医療係 0220-58-2166。 マイナンバーカード申請サポート。マイナンバーカードの申請を検討している人はぜひご利用ください。予約不要です。場所と日時をお知らせします。1、市役所南方庁舎2階、4月8日水曜、15日水曜、午前9時半から午後3時、午前11時半から午後1時までを除く。2、市役所中田庁舎1階、4月22日水曜、午前9時半から11時半。問い合わせ、市民生活部、市民生活課、戸籍係、0220-58-2118。相談、社会福祉協議会、生活相談のお知らせ。生活に関する不安や悩み、家庭の問題や近隣トラブルなど困りごとを相談ください。4月2日木曜、午前10時から11時半。場所、波佐間老人福祉センター、豊間老人福祉センター、東和総合支所。問い合わせ登米市社会福祉協議会、0220-21-6310。夜間納税相談窓口、4月5月分。日時、4月30日木曜、5月28日木曜、午後7時まで。場所、総務部税務課波佐間庁舎1階。問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。寄付、ご寄付いただきありがとうございました。1月受納、鈴木周一様、東和陶芸教室用陶芸窯、図書36冊。市への寄付は市公式ホームページにも掲載しています。問い合わせ総務部総務課財産係、0220-22-2091。4月の納税、4月の納税はありません。 登米市の人口世帯数、令和8年2月末現在、世帯数合計 27,063 世帯、人口男性 34,478 人、女性 35,709 人、合計 70,187 人、前月より166人減少しています。人口世帯数には外国人住民も含まれています。警察署からのお知らせ。4月6日から春の交通安全運動が始まります。運動の主役は市民の皆さん一人一人です。交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために正しい交通ルールを実践しましょう。2月の災害件数、火災8件、救急306件、救助3件。火災が発生しやすい季節です。枯れ草焼却などは、1、風がないか確認、2、消防署に届け出、3、消火器具等準備、4、火元から絶対離れず消火は確実に。
ときめき人。小学生最後の試合、宮城を背負い全国へ。第9回 CBS 少年軟式野球6年生選抜大会全国大会出場、トメオールスターズ。1月10日から12日まで千葉県南房総市で開催された第9回 CBS 少年軟式野球6年生選抜大会全国大会、同実行委員会主催に登米オールスターズが宮城県代表として出場した。市内の少年野球チームから選ばれた小学6年生の選手21人で結成された登米オールスターズは、昨年11月に今大会の予選を兼ねて開かれた第17回山崎武志杯少年野球選抜大会に出場。予選を突破し、決勝戦では前年優勝の大崎市選抜を破って全国大会への切符を手にした。キャプテンとしてチームを牽引した東亜ミラクルキッズ所属の及川蓮さんは、普段と違うメンバーで最初はあまり話せなかったけど、練習を重ねる中でどんどん仲良くなり、協力してプレーできるようになったと話す。また指揮を取った佐沼省ジャイアンツの杉山康成監督は、コミュニケーション意識が高く、積極的な声掛けが相乗効果を生んでビッグイニングを量産できたとチームを評する。全国大会では4チーム総当たりのブロック予選で2勝1敗と大健闘。惜しくも決勝トーナメント進出は逃したが、最終試合では仲間たちと築いたチームワークを存分に発揮し、小学生最後の大会を輝かしい勝利で飾ることができた。中学でも野球を続けるので、大会を通して学んだ部分を吸収して今後に生かしたいですと及川さんは声を弾ませる。全国の舞台で得た貴重な経験と仲間の存在を胸に、大きな成長を遂げた少年たちはそれぞれの野球人生を歩んでいく。出場メンバーの集合写真が掲載されています。編集後期。霊峰講座を取材。心から相手を思い感謝の気持ちを込めた挨拶は相手に伝わりますという講師の鈴木さんの言葉で、生徒の所作が一気に美しくなり驚きました。卒業式で生かしますと言っていた生徒たち、私も息子の卒業式で先生方に感謝の気持ちで挨拶しました。森田さん。青年文化祭を取材。文化・芸術活動を時代へとつなぎ、見る人・来た人を楽しませようと真剣に取り組む姿が印象的でした。 スマホなどで手軽に娯楽を楽しめる時代ですが、人が思いを込めて守り伝える文化活動にはやはり心を動かす力があると感じました。添田さん、取材先でハラスメントの話をする機会があり、そこで話題になったのがギャグハラ。何を隠そう、私は親父ギャグが大好きです。家族には一切反応してもらえませんが、職場ではそれは親父ギャグですよと部下が笑いながらツッコミを入れてくれます。そうか、これか。高橋さん、
春が待ち遠しいこの季節、毎年変わりなく来ます。卒業、入試発表、転勤、引っ越しと生活が変わることが多い時期です。さらに今年はあの東日本大震災から15年目という節目の年ということもあり、各地で鎮魂の行事も開催されました。被災された方はもう15年なのか、まだ15年なのか、私には到底考えに及ばないことだとニュースを見ると感じることが多くありました。どこにいても災害は起こってくる昨今、また私たちは改めて自らを守る防災を心がけていきたいものです。季節の変わり目、体調管理や震災に対しての心の準備も合わせて気をつけて、目まぐるしく変わる時間に対応して、また来月号で元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、河野典子、千葉玲子、よもぎ大美子、千葉香里、西岡陽子、阿部直子、川島敦子。編集、川島敦子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子。以上でお届けいたしました。